青やかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。皆さんこんにちは。メモリーミュージックのナビゲーター伊能です。皆さんは移動手段と聞くとどんなものを思い浮かべますか？徒歩、自転車、車、電車。今回は移動手段では欠かせない乗り物の雑学についてご紹介をしていきます。ではまず最初、皆さん馴染みのある方ない方いらっしゃるかと思いますが、空飛ぶ乗り物に関する雑学から。飛行機ってどんな燃料で飛んでいるかご存知ですか？セスナ機のような小型の飛行機、これはですね、車と同じガソリンで飛んでるんですって。まあ、なんか大きさのイメージからすると、ああガソリンふんふんって感じなんですけど、じゃあこれがもっと大型になると、ジェット機は何で飛んでるか、これが意外にも灯油。まあ灯油って思い浮かべると、冬にストーブつけてっていう灯油を思い浮かべると思うんですが、もちろんこの家庭用の灯油とは少し違っていて、ガソリンでいうところのレギュラーとハイオクみたいな、こうレベルがあって、ハイオクの方使ってジェット機の方は飛んでるんですって。よくわからないですけど、きっとすごく高性能な灯油なんでしょうね。続きまして、飛行機に比べたら馴染みがあるんじゃないでしょうか、新幹線の話。初めて登場した東海道新幹線、思い浮かべた時の色デザインっていうのは白と青、こう洗練された青いラインがいかにも速そうっていう感じじゃないでしょうか。これこのかっこいいデザインがですね、きっと有名なデザイナーさんが協議を重ねて決めていったんだろうなって思うところなんですけど、実は会議の際にたまたま机の上に乗っていた参加者の持ってたタバコのハイライト、それを見た人が、あーなんかこのデザインいいよねなんていうことを言ったら、特に誰も反対する人がいなくって、そのハイライトの白と青のデザインを真似て新幹線のデザインが決まったんですって。直感って大事ですよね。なんかそんな変な話、安易で決めてしまったようにも思えるイメージですけど、そのデザインがみんなに受け入れられてかっこいいなって思ってるんですもんね。そもそもハイライトのデザインをした人がすごかったってことでしょうかね。ではその次、今出てきた新幹線や飛行機、まあそうでなくても自動車とか自転車とか、そういった乗り物移動手段がもしなかったら、皆さんは代わりに何乗ろうと思いますか？自動車などがなかった昔に乗り物といえば代表的なものが馬でした。で、実は現在でも馬は軽車両という扱い、自転車などと同じに分類されているんですって。なので馬に乗って通勤通学しても別に怒られたりすることっていうのはないそうです。まあちょっと止める場所とかに問題は発生するかもしれないですけど、これなんか馬で通勤してきた人とかがいたら、特にその馬が白かったりした日にはちょっと惚れちゃいますよね。で、ちなみにですけど、牛も軽車両なんですって。でも牛にそのまままたがって乗るのはちょっと馬よりも難しそう。そうだな、牛に仮に乗ってどっか行くとしたら長野の善光寺あたりでしょうか。牛に惹かれて善光寺。それではここで曲をご紹介いたします。フリクションルックス、お聴きください。 それではこれからの時間はスマイルステップを代表して山田さんにお話を伺います。ではスマイルステップの代表山田さんにお話を伺っていきたいと思います。山田さん、こんにちは。
こんにちは。
まず早速なんですけど、スマイルステップっていうのはどういう活動団体なのか教えていただけますか。
はい、スマイルステップは、障害のあるお子さんと家族の会っていうのでサークルとして活動しています。
はい、はい、
で、もともとは、私が次男の子がダウン症のある子で生まれたということで、そこからきっかけでいろんな活動をしたいなということで、始まった団体になります。はい、
やっぱりお子さんでダウン症とか障害児って言われる方が自分の身の回りに、はい、恵まれたというか、
はい、
そういう時って、はい、驚かれましたか。
あ、そうですね、もともと医療従事者だったんですけど、はい、まさか自分のところに障害のある子が生まれてくるとはもう本当に微塵も思っていなかったので、それを言われた時は外来の椅子で泣き崩れたりとかもしましたけど、本当に日本中でこの子たちのことを知ってもらうために活動しているママさんたちがいるっていうことを、知って、少しずつ勇気づけられて、私も何かこんな私でも何かできるんじゃないかって思い始めて、はい、ゆっくりゆっくりですけど、はい、障害のことも受け入れて前を向けるようになったっていう感じですね。
はい、なるほど。山田さんご自身が看護師の免許を持っていらっしゃったりとか、はい、あるいは介護支援障害員という形で、はいはい、介護なども昔からされてたっていうことなんですが、
はいはい、
そういった活動の中ではご自身のお子さんが生まれるまでは、はい、それほど障害の方とは、はい、お付き合いというか、はい、出会うことっていうのはなかったっていう状況ですか。
そうですね、特に先天性で障害を持って生まれたお子さんとかはほとんど接点がなくて、いわゆる後天的に、脳梗塞だとか、そういう感じの障害をお持ちの方っていうのは、はい、たくさん出会ってたというよりも、接してたんですけど、はい、だから本当に未知の世界だったっていうのは大きくありますね。はい、分からないことだらけでいう感じですね。はい、
そうですね、私の身の回りでも正直それほど接する機会というのはないんですが、
はい、
私が通っていた小学校は割と通常クラスの中にそういう障害のお子さんとかも一緒に勉強するっていうような環境であったので、
はい、
もちろんその障害の方のレベルにもよるんでしょうけど、みんながそのちょっと障害の方でできない方に対してちょっと手助けをするっていうような環境があったんですね。
はい、
今でもそういう活動っていうのは世間一般的にはされているんですかね。
そうですね、でも多分私も昔、はい、それこそクラスに、はい、いたりもしたんですけど、はいはい、今は本当にいつの時代からかは、分けるっていうのが、はい、今は本当に
主流ですか。
そうですね、普通学級にその障害の子がいるっていうのはほとんど、ほとんど見かけなくはなってきましたね。
はい、
支援級の方でしっかりやってもらうか、あとは支援学校っていうのが、
別に学校としてあるんですね。
あるので、はい、そちらに行くかっていう形を取ってると思います。
はい、そうなんですね。そんな中で山田さんがそのスマイルステップっていうのを立ち上げていった最初の成り立ちとしては、
はい、
お一人のところからその同じ障害などを持たれているお母さんのグループで何人か少し少人数で始められて、今ちょっとずつ大きくしようとしてるっていう状況なんですかね。
は
い、
もともとのそのきっかけは、まあ皆さんが頑張っている姿を見て、はい、まずこう写真展をやってるっていうことがあるんです。生殖体以上の子の、はい、あの写真展っていうのをやってるママさんとちょっと出会って、はい、でそれをあの私の地域でもやりたいって思ったのがきっかけで、はい、あじゃ あ, あの私一人でもできるんならやってみようということで、はい、それをあの、まあ、2年に一度あるんですけど、はい、そのお手伝いをさせてもらっていたり、あとまあ上映会を、うん、あの地域の方に、うん、まあ、障害のことを知ってもらうとかっていう形で、うん、あの上映会やったりとかしてたんですけど、うん、あのまあ、一人だとちょっと限界があることにちょっと気づき始め、はいはい、なのであの同じ考えのお母さんたちにちょっと声をかけたら、うん、あじゃあ団体作ってみよう、やってみようって言ってくださって、うん、じゃあっていうことで、まあ、成り立っていったっていうのが、あの初めあの もともとだから目標的にはこの子たちのことを知ってほしいっていうことから始まったっていうことですね、
は
い、
最初はじゃあ本当にお一人でそのグループ作られてたわけじゃなくって、そういう啓蒙活動みたいなのの一環として始められたところから、はい、有志の方がちょっとずつ支援をしてくださって集まってきて、
はい、
グループができたっていうことなんですね。そうです
ね。なので3年前ちょうどあれ3年前4年前よ3年経ちましたけど、
はい、
あのその前に
2013年ぐらいですか。
そうですね、今
2016年です。
そうですね、そうです、来年で4年経つので。
そうなん
ですね、はいはい、で3年前にあのじゃあスマイルセップっていう会を立ち上げて、はい、まあ、あの子供たちには楽しく、はい、あの教室とか、はい、なんかレッスンをしてもらったりとか、うんうん、であのお母さんたちにも楽しめる何かをやったりとかね、うんうん、そういうことをちょっと活動の主にして、はい、まあ、あとは啓発活動として、はい、写真展をやったりとか、はい、上映会をやったりしようっていうのが核になって始まって、うんうん、いました。
はい、今この活動団体の主たる場所っていうのは、
はい、刈谷になります。
あ、うん、そうなんですね。
刈谷を中心として今会員さんがもう150ぐらいいるんですけど、刈谷を中心としてわーっと、もうどうだろう、遠いところで名古屋、
はい、
あとトヨタとか、はい、
あ
の西尾、あっちだと西尾とか、本当にすごく
広い範囲
で会員さんが見えます、
はいはい、さっきお話になってた最初のうちで、その山田さん自身がダウン症のお子さん に恵まれたような状況の中から、はい、周りのダウン症の方を支援している活動されている方がいてっていうお話をされたと思うんですけど、
はい、
その方たちは活動的にはもっと遠い地域で何か活動されてた。
あ、そうですね、あのもともと SNS のミクシーがあるじゃないですか、はいはい、あれに私もちょっとあの、うん、なんか悩みとかを相談したいなと思って入ったら、はい、そういう風にやってるお母さんがいて、はい、まあ、豊橋だとか江南とか、もうそれも東、はい、ね、あの、うん、東海地区ですね、はいはい、東海地区の方々がちょっとやってるっていうのを知って、はい、だからそうですね、地区的には転々とした方と、まあ、巡り合ったっていうことがネットワークがあったんですけど、
そうなんですね、はい、そうすると刈谷でも活動されているけれども、その周りの方ともつながりがあって、はい、あ、場合によってはこう一緒に何かをされるとか、そういったこともあったりするんですか？
ね、あ、一緒にっていうことはなかなかないんですけど、はい、まあ、写真展が巡回をするんですけど、うん、
なるほど、
はい、はい、そういうので一緒にあの出会ったりとか、はい、みんながあの写真展を通じて、はい、まあ、あのちっちゃいお子さんたちが集まったりとかしてっていう出会いはありましたね。たくさんいろんなところで、はい、
そうなんですね、
はい、そうですね、うん、
先ほどのお話の中であったお子さん同士で何かスポーツですか、
うん、
をやられたりとかっていうのは、例えばどんなことをされてるんですか？
もともと立ち上げた時に、はい、あの音楽をやろうっていうことになって、はいはい、いわゆるね、発音を流す 音楽療法っていうのがありまして、はいはい、それをやってみたいっていうお母さんが見えて、うんうんうん、で私も体験会を先生を呼んでやってもらったら、はい、とても良かったので、はい、それでじゃあうちの会に取り入れて、はい、子どもたちにそのレッスンを受けてもらおうっていうことがあって、うんうんうんうん、それが一番主、はい、主になる活動になってるんですけど、はい、で私もその指導者を取りたいってもう思ったぐらい楽しくって、うんうんはい、で私言霊教室っていうんですけど、はい、その音楽のちょっと指導者研修を受けて、はい、私も子どもたちにもう絶対教えようと思って、はいはい、でそれで私も今は講師となって
そうなんです、ね、
レッスンしてるっていう。でそれ、その教室に関わってるお子さんがもう8割方見えるので、うんうんうん、結構皆さん重きを置いてくれて、うんはい、楽しく子どもたちが通ってきてくれてますね、うんはい、
同じ習い事って考えると自分が子供の時に何か習い事を行かせられるというか、
はい、
嫌だけど行くか時間が来たから行くかとか、はい、そういう形を思いがちなんですけど、うん、きっとその言霊教室っていうのは皆さんが、はい、次いつやるんだろう行きたいなっていう形で集まってくるような、はい、そんな楽しい、
まさに本当にそうなんですけど、でやっぱり障害を持ったお子さんたちは言葉が出るのがとても遅かったりだとかするので、うんはい、一番のお母さんたちの悩みになるものなんですね、うんはい、でダウン症のお子さんで限ると、うん、本当滑舌が悪かったりだとか、はい、なかなかそういう部分で、うん、やっぱりコミュニケーションがね、うん、うまく取れなかったりとかするの悩みが多いんですけど、
はい
はい、だけど言霊教室は本当楽しく勉強感なく、
うんうんうんうん、
言葉を引き出すっていうのが最大の魅力で、はい、それに通ってきてくれてて、うん、私も嬉しいんですけど、自分やってる自分が楽しいんですけど、
うんうんうん、そうなんですね。
そうなんです、はい、
きっとクラス中が楽しい雰囲気なんですよね。
すごい楽しいです。
ちょっと見に行ってみたいな。
ほんとね、これは体験しないとなかなかわからないんですけど、
そうですね、
はい、
この活動することによって先ほどのちょっと言葉が出づらかったりっていうのはやっぱり徐々に改善されていったりするんですか？
はい、私の子自体がもともと発語があんまりなかった子なんですけど、はい、この教室に出会って、うん、もうわーって喋るようになったりだとか、
はい、
ちょっと抑揚なくね喋っちゃう子たちが多いんですけど、うん、音楽に乗せてるので、うんまあ、こんにちはって喋るところをこんにちはって喋るようになったりだとか、まあ、そういう部分はうちの子に限ってはすごく成果が出たので、
はい、
きっとみんなも、
はい、
出るはずって、はい、そう信じて、うん、はい、でもね、言葉も、ねうん、出てる子が多いですね。
あ、
はい、
そうなんですね、
はい、
何より楽しいっていうのがいいですよね。
そうですね。
今回はゲストに山田さんをお招きしてスマイルステップのお話を伺いました。次回も引き続きお話を伺っていきます。それでは次回もお楽しみに。